ようこそ、霞の旅館へ。お待ちしておりました。私が当館の中井兼おかみ、つくもしずくと申します。ご覧の通り、まだ若輩ではございますが、お客様にご満足いただけるように、心を込めておもてなしいたします。ここ霞の旅館は、周囲の自然の風光明媚さと、地中深くから湧き出る天然温泉を売りにしております。自然の澄み渡った空気と、天然成分たっぷりの温泉で、都会生活に疲れた心と体、存分に癒してください。ここまでの長旅でお疲れでしょうし、早速、客室までご案内しますね。お宿帳の記入は、お部屋に着いてからで結構ですよ。では、お荷物をお持ちしましょう。そんな、遠慮なさらずとも大丈夫ですよ。これぐらいのお荷物でしたら、女性である私でも、難なく持てますもの。どうぞ、ご遠慮なさらず。それでは、客室までご案内。長い廊下に提灯がずらーっと並んでいて、驚かれましたか？これ、ある伝承をモチーフにしてるんですよ。お気づきになられましたか？そう、狐の嫁入りです。不思議な明かりが何キロにもわたって連続して灯っていることを、昔、嫁入りする女性が提灯行列で迎え入れた風習に見立てて、狐の嫁入りというのですが、もう一つ、晴れているのにもかかわらず、雨が降る現象も同様に、狐の嫁入りと言いますよね。現代ではこちらを思い浮かべる人が多いかもしれません。どちらも、当時の常識では説明がつかない現象を、人を化かす狐の仕業に違いないと言ったわけです。本当に狐がわざわざそんなことをしたのかは別にして。狐の嫁入りにはエピソードもあるんです。それも二通り。一つ目はどんな話かと言いますと、昔々、あるところに日照りに悩まされている村がありました。日照りで農作物が実らないのを何とかするため、村外れの池の龍神様に雨乞いをすることにしたのですが、その生贄のために狐を騙して捕まえるため、村人たちはある計画を立てたのです。それは、人に化ける妖子たちが住んでいる村から一人、もとい一匹の美しい狐の娘を自分たちの村の働き者の青年のもとへ嫁入りさせるというもの。あくまで生贄として狐を捕らえるための嫁入りですが、計算外のことが起こりました。青年と狐の娘はお互いに深く愛し合ってしまったのです。そして迎えた終言の日、村人たちの魂胆を知った青年は狐の娘を逃がそうとします。ですが狐の娘は逃げませんでした。愛する青年が暮らす村を守るため、自ら生贄になることを受け入れたのです。こうして集言が行われた後、狐の娘は生贄として龍神様に連れ去られてしまいました。ほどなくして降り出した大粒の雨、空が晴れ渡っているのにもかかわらず、ザーザーと降り続けるその雨は、まるで狐の娘の涙のようでした。おしまいという、何ともやりきれない悲しいお話です。二つ目のお話ですが、昔々、とある狐が自分に油揚げをくれた男に恩返しするため、男が参道を歩いているところに、綺麗な娘に化けて出て、ごちそうの恩返しがしたいから、どうか私の家まで来てくださいと、豪華なお屋敷に招待して、おいしいごちそうをたらふく食べさせたりなどして、 来る日も来る日も手厚くおもてなしし続けました。あまりにもいい思いをしたせいか、家に残してきた妻と幼い子供のことなど男はすっかり忘れてしまったのです。そうこうしているうち3年もの月日が流れ、男と娘との間には玉のような赤ん坊まで授かっていました。そんなある日のこと、ふと何かの拍子で家のことを思い出した男は、様子を見に行きたいと娘に言い残し屋敷を後にしたのです。さて、自分の家に戻った男ですが、なんとそこで3年もの月日が流れてしまったと思っていたのが、実際にはたった3日しか経っていないと知らされ驚きました。そこで初めて男は自分が狐に化かされていたのだとようやく知ったのです。おしまい。こちらはそれほど悲しいお話というわけではありませんが、男はおそらく狐のところには戻らなかったでしょうね。そのことを考えますと、やはりこのお話も狐の立場からすればハッピーエンドとは言い難いものがあります。どちらの物語の狐も相手の男性を一途に思い続けるところがとってもロマンティックで素敵ですよね。お客様もそう思いませんか？昔話ではずる賢いイメージも強い狐ですが、実は人間以上に情熱的な生き物なのかもしれませんね。さて、つらつらとお話をしているうちに、お客様がお泊まりになる客室に着きました。ご覧の通り広いお部屋ですので、心身ともにリラックスされるにはうってつけかと存じます。今食事係の者が山の幸を取り揃えたとっておきのごちそうをご用意しているところですので、それまで部屋でくつろいだり、当館自慢の温泉をご堪能なさってくださいませ。お宿帳の記入も泳いで構いません。それでは、ごゆっくり。
もしもし、起きてください。もしもし、起きてください。
あ、目を開けてくださいましたね。ぐっすりとお休みのところ申し訳ございませんが、お客様にどうしても伝えたいことがございまして、こうして夜分お部屋にお邪魔させていただきました。あれ、どうしたのです？起きた途端お目々を丸くしてお口をあんぐりと開けちゃって。あ、もしかして頭からちょこんと突き出た左右の2つのお耳と後ろに見えるふさふさの尻尾が気になるのですか？これコスプレとかそういうのじゃなくて、正真正銘私のお耳と尻尾です。そう、実は私人間じゃなくて狐。妖力を得て人間に変化できるようになった妖子なんです。狐が人を化かすっていう伝承が各地に伝わっていますけど、あれは全部陽子の仕業なんです。いきなりのことで開いた口が塞がらないと思いますが、こうして実際に陽子はあなたの目の前に存在しているのですから、
嫌が王にも信じるしかありませんよね。
なぜいきなりお客様のもとに当館の無料チケットが来たのかわかりますか？それはあなたに恩返しをするためなんです。昔山中に設置されていたトラバサミのトラップにかかり、今にも死んじゃいそうになっていたところを助けてもらった上に手厚く手当てまでしてもらったことを今でも覚えています。 そう、私はあの時の小狐。その時からずっときっと妖力を持つ妖子になって、あの親切な人間に恩返ししたいって思い続けていたんですコン。え？どうしたんですか？怪訝な顔をして。って今私コミにコンってつけてしまいましたかコン？
これまでずっと私、お客様のことをお慕いしていました。
大好きなお客様とどうしても一緒に寝たいんです。え？いいんですか？やったですコーン。あて、すみません、私ったら。お客様に OK してもらった途端、年甲斐になくはしゃいじゃった。もう20歳だって言うのに、れっきとした大人だってのに。でもそれだけ嬉しいってことですから。子供みたいにテンション上がっちゃっても不可抗力みたいなものですよね。見えますか？喜びのあまり私の後ろでわさわさ揺れている尻尾が。
お尻の尻尾フリフリしながら。お布団失礼しちゃいますコン。コンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコンコン。すみません、嬉しくて嬉しくて鼻歌歌っちゃいました。あのもっと近くに寄ってもいいですか？できればギュッと抱きしめてくれると。ありがとうございますコン。こうしてギュッと抱きしめてもらってると、お客様の体温伝わってきて、心と体ポカポカしてきますコン。大好きですコン。昔山の中で助けてもらった時からずっとお客様のこと大好きでした。大好きなお客様とこうして間近で見つめ合えるなんてまるで夢みたい。あのお客様のことお兄さんと呼んでもいいですかコン？ありがとうございます。2泊3日の短い間ですが、改めてよろしくお願いしますコン。やだ、私ったらお兄さんの前でこんな大きなあくび。思いの丈を打ち明けたらほっとして、なんだか急に眠たくなってきました。それじゃあおやすみなさい。
おはようございます、お兄さん。お顔を洗ったばかりのお兄さんの顔、凛々しくて素敵ですね。私は今、朝一番のお仕事を片付けてきたところです。朝食がお部屋に運ばれてくるまでにはまだ時間がありますので、もしよろしければお耳のお掃除なんていかがでしょうか。宿泊中はできうる限りのご奉仕で、大好きなお兄さんのこと深く癒してあげたいんです。ありがとうございます。んしょ。ほら、私の膝の上に頭乗っけてください。耳かきと言ったら何はともあれ膝枕でしょ。ふむふむ、お耳にだいぶ耳かす溜まっちゃってるみたいですね。これから私の耳かきで綺麗綺麗にかき出してあげます。ではお耳失礼しますね。かきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかき。お兄さんの大切なお耳を傷つけてしまわないよう、なるべくゆっくり丁寧に丁寧に。耳かきしてる時に言うのもなんなんですけど、実は私、耳かきの経験そんなにないんですよね。でも大好きなお兄さんを癒すためだったら頑張ってどうにかしちゃいますか。かきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかき。今大きな耳かすが取れそうで取れません。んしょ、もう少しで取れそうなのに、こういうのは本当もどかしいですか。よし、もう少しです。よし、うまい具合に耳かき棒のヘラに引っかかりました。このまま慎重にゆっくり、焦らず上に引き上げていって、よし、取れました。嬉しいかも。では残ってる耳かすカキカキしていきますね。カキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキ。よし、順調にお耳のカスカキカキできてます。この調子っと。これでお耳の中のカスあらかたかき出すことができました。お耳に吐息を吹きかけられるの気持ちいいですか。
それじゃ仕上げのポンテン行っちゃいますよ。ポンテンのわたわたって狐の尻尾のモフモフっとした感じに似てると思いませんか？後で私の尻尾もサワサワっとなでなでしてくださいね。心地よい手触りでは負けないのですか。細かいカスもよく取れるように、
お耳の穴に差し込んだボンテンをぐるぐる回すようにして、
お兄さん今すっごく心地よさそうな表情してますね。私の耳かきでそこまで気持ちよくなってくれて嬉しいですか。このぐらいでいいですかね。うん、耳かきの前と比べてだいぶ綺麗になりました。反対側です。膝上に頭を乗せたまま、私の声に合わせてぐるんと反対方向を向いてください。私のお腹がちょうどお顔の前に来るようにですね。せーの、ぐるーん。
ふむふむ、
やっぱりこっちのお耳も耳かす溜まってますね。こちらとしても耳かきのしがいがありますね。では左耳、失礼します。
かきかきかき
かきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかきかき、丁寧に丁寧に真心を込めて、カキカキカキカキカキカキカキ、人間って子供の頃こうしてお母さんに膝枕でお耳掃除してもらえるんですよね。狐にはそういう経験ないので、少し羨ましいです。どうですか、私の耳かき、お母さんのこと思い出してくれますか。そんなに安らかな表情をしてるってことは間違いなくそうなんですね。あ、大きなのが引っかかりそうで引っかかりません。もうちょっと奥に耳かき棒を。よいしょよいしょよいしょ、もう少し。無事に取れました。お兄さんのお母さんもきっとこんな感じで大きな耳かすに手こずっていたんでしょうかね。では続けていきます。カキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキカキ、お耳の中のカスだいぶかき出せましたね。 耳、ふうふうするの忘れてないですよ。では、仕上げの梵天、いきますね。ふわふわの梵天を、お耳の穴に出し入れしたり、お耳の穴の中で回転させるようにしたり、わたわたの毛で細かいカスもきれいに残さず落としちゃいます。よし、こんなものですね。今、お兄さんの体、ビクってなりましたね。耳かきはこれで終わりですが、まだ最後の仕上げが残っています。いきなり舌先でお耳をつっつかれて驚いちゃいましたか？梵天では取りきれない汚れ、お耳ペロペロでしっかり取り除いてあげます。覚悟はよろしいですか？ ひだの奥まった部分とかも。お耳の穴にも丸め込んだ舌先をねじ込むようにして、敏感のお耳の穴にザラッとした舌先の感触が伝わってくるの気持ちいいですよね。お客様のお耳舐めるの、なんだかすっごく興奮してきちゃいますか。
今度は反対側ですコン。私の声に合わせてぐるんと反対側を向いて、
右耳が上になるようにしてください。せーの、ぐるーん。では、いきますよ。準備はいいですか？いっちゃいますよ。
お耳の細かいカスとか、こびりついた汚れ、
舌先できっちり取り除いてあげますね。お客様の耳かすなら別に汚くありませんから、いくらでも喜んでペロペロしちゃいますか。をねじ込んで、きれいきれいにしてあげますね。出ちゃいましたね。舌先でお耳の穴ゴシュゴシュされるの、そんなに気持ちいいんですか、くん？それならもっともっとしてあげなきゃですね。 生きてるってことですよね。何はともあれ、お兄さんのこと喜ばせることができてよかったです。今日はこれにて完了です。お疲れ様でした。お兄さんのお耳、これで綺麗綺麗ですね。
失礼します。お兄さん、旅館のお仕事が一段落したので、一緒に入らせていただこうかなと思いまして。今、他のお客様はいないので、おかみ兼仲居の私が男湯に入っても何も問題はありません。お兄さんとしましても、こんなに可愛い女の子と一緒に温泉に浸かることができるのは本望ですよね。あっと、体に巻いたタオルは外してから入浴しませんと。これでおっぱいとかお尻とかその他の際どいところとか、お兄さんから丸見えですよね。でも温泉では裸の付き合いがマナーですので。にゃん、私の裸そんなにジロジロ見つめられちゃ、いくらなんでも恥ずかしいです。でもお兄さんにだったらジロジロ見られてもいいかもしれません。 お隣、失礼しますね。いいお湯ですね。極楽極楽。お兄さんったら、さっきから私の胸元チラチラ覗いてますね。私の大きなおっぱいがどうしても気になってしまうのは仕方ないかもしれないですけど、エッチなとこ見つめすぎて興奮してのぼせちゃっても知らないですか。まあそれはともかくとして、ここの温泉は疲労回復や肩こりによく効くんです。日頃のお仕事の疲れ存分に癒してくださいね。こうして二人っきりで温泉に入るの、前から夢だったんですよ。いつかこの旅館の温泉にお兄さんと一緒に入れたらどんなに素敵だろうなって。その夢が今やっと叶いました。これだけで私幸せです。それにしてもお兄さんって結構いい体してますね。お兄さんが私の裸に見とれるように、私もお兄さんのたくましい体つきに惚れ惚れしちゃいますか。あ、私ったらまた語尾にコンがついちゃってます。コン。どうやら私もだいぶのぼせてきたみたいですか。あの、お背中流させてもらってもよろしいでしょうか。ありがとうございます。では一旦お湯から上がりましょう。ではこちらの椅子に腰掛けてください。ボディーソープを手のひらで泡立てまして、お背中失礼しますね。ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。かゆいところなどございませんか。もしあったら遠慮なく申し付けてくださいね。ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。お兄さんの背中って広いですね。背中広くてたくましくて男の人って感じです。私ずっとこういう背中に憧れていました。こんな素敵な背中に触れることができるなんて、私は日本一幸せな狐です。背中はこれぐらいでいいですけど、他のところもぜひ洗わせてくださいね。シャンプーはお済みのようですので、例えばこの首筋の後ろとか。たくましい右腕とか。右腕に負けないぐらい精悍な印象の左腕とか。 こうしてお兄さんの体ゴシゴシ洗ってあげるシチュエーションにずっと憧れてました。
あの、そのお手数ですけど、立ち上がってくれると嬉しいです。
ありがとうございます。では、お尻の割れ目失礼しますね。ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。ここは普段ご自分でも洗わないところですよね。だからこそこうして洗ってあげる甲斐があるというものです。ゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。お尻の穴の周りをゴシゴシされるのは気持ちいいですか？それでは右足を洗っていきますね。まずは太ももから。続いてふくらはぎ、足の裏側も、指の間も丁寧にゴシゴシゴシゴシ。では、左足を太ももから、下側のふくらはぎに向かって、もちろん足の裏側も、まんべんなく丁寧にゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。では前の方に回り込みまして、では胸元をゴシゴシしていきます。やっぱり胸元もたくましくて素敵ですか。下側のお腹周りも、お腹周りも引き締まっていい感じですね。最後は股間のおちんちんですね。よいしょ。しゃがみ込むとお兄さんのおちんちんがこんな近くに。こうして間近で見るとなかなかに興味深い形してますね。あの、実は私、男の人のおちんちん見るの初めてなんです。とりあえず他のところと同じように指先でゴシゴシ洗っていきますね。まずは竿の部分をゴシゴシゴシゴシゴシゴシゴシ。ずいぶんと不思議な感触ですね、おちんちんって。これまでに触ったものの中で似たような感触のもの他にはありません。
先っぽの部分も優しく丁寧に丁寧に、竿の根元やその下側の玉袋も、わっすごい、玉袋ってムニムニした感触の中にコリコリっとした感触があります。これがお兄さんの睾丸、お兄さんの精子がここで作られているんですね。今なんだかおてての中でおちんちんがビクって跳ねたような、ぎっと気のせいですよね。では竿の部分をまたゴシゴシ丁寧に洗っていきますね。男の人にとっておちんちん大きくするのって気持ちいいことみたいですか。お兄さんが気持ちよくなるならいくらでもおちんちん大きくしちゃってくださいね。その方が私も嬉しいです。こんなってしまうなんて、男の人のおちんちんってとっても不思議ですこん。こうしてじっと大きくなったおちんちん眺めていたら、なんだか私まで興奮してきちゃいましたこん。これ後で私のおまんこの中に入れてください。お兄さんとの子供ならぜひとも欲しいですこん。それでは体についた泡はシャワーで洗い流していきますね。では肩から失礼して、どうです、熱すぎたりしませんか。これぐらいでちょうどいいんですね。よかったです。お体の隅々までシャワーを当てて、泡が残らないようにしませんと。もちろん大きくなったおちんちんも。これで水も滴るいい男の出来上がりです。そのことに及ぶにあたりまして、お風呂場でというのもなんなので、お兄さんのお部屋にお邪魔させてください。そこでしっぽりとお兄さんと愛し合いたいです。ちょうど
日が落ちてくる時間帯ですし、男女が姫事を行うにはうってつけの頃合いですね。現代版狐の嫁入りの始まり始まりですか。